こんにちは、 TBS アナウンサー秋澤純子です。気になる病気や健康についての正しい知識、役に立つ情報をお伝えするアステラス製薬明日も元気。この時間は明日は変えられる、アステラス製薬がお送りします。今週のテーマは小児のアレルギー。東京慈恵会医科大学附属第三病院小児科診療部長の勝沼俊夫先生にお話を伺います。先生よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
今日は食物アレルギーについていろいろと教えてください。
はい、昨日もお話ししましたが、食物アレルギーは、はい、食べ物が原因で、下痢や腹痛、あとじんましんですね、あるいは赤ちゃんの場合アトピー性皮膚炎などの症状が出てくるアレルギーです。
はい、
早い子ですと生後1ヶ月ぐらいから、皮膚の症状として現れることが多いです。
はい、
年齢別に言いますと圧倒的に赤ちゃんに多いアレルギーです。
あ、そうなんですか。
はい、で年齢によって原因違うんですが、赤ちゃんの場合は卵、牛乳、小麦、この3つで、7割ぐらいですね。
あ、そんな
原因を占めると言われています 。
はい、
で大きくなる、学校に入るぐらいの年齢になりますと果物が増えてきます。あるいはナッツも増えてきます。
はい、
でもう少し大きくなりますと、エビ、カニといった甲殻類が増えてきます。
はい、
また10歳を超える小学校、そうですね、4、5年ぐらいからの特徴的な食べ物アレルギーとして、特定の食べ物を食べた後に運動すると、アナフィラキシーと言われる強いアレルギー症状が起こる場合がありまして、
はい、
これを、食物依存性、食べ物依存性運動誘発アナフィラキシーと呼んでいます。
はい、
また食べ物がですね、花粉症に基づく、花粉症に続発する二次的な、症状として食べ物アレルギーになる、花粉食べ物口腔アレルギー症候群、口腔アレルギー症候群と言われてますけども、こういったものも増えてくる、そういう特徴があります。
そうなんですか。この食物アレルギーについて何かこう最近分かってきたことがあるそうですね。
はい、結構根本的な部分の考えが変わってきました。
あ、そうなんですか。
はい、
はい、
体がその抗原といわれる、例えば卵だったりとか、牛乳とかだったりに対してアレルギーを起こす準備が整うことを感作って言うんですけども、
はい、
これまでですね、子どもの食物アレルギーで感作がいつ起きるんだろうということは、長くですね、お母さんの食べたものがそのお腹の中にいるときに、
はい、
何らかの形で影響して、それで生まれた後食べ物アレルギーを発症するんじゃないかっていうふうに考えられていたんですが、ここ数年注目されている理論がですね、
はい、
経皮感作って言いまして、これ皮膚を通した感作って言うんですけども、その消化管ではなくて皮膚を通してそのアレルギーの感作が成立するんじゃないかっていうふうに考えられるようになってきたんですね。
皮膚を通してってどういうことですか？
それはですね、例えば赤ちゃんがその、昨日申し上げましたが、母乳の中にはお母さんが食べた卵が含まれているとします。
はい、
その卵が赤ちゃんが母乳を飲んで、胃や腸を通してアレルギーを形成していくんじゃなくて、ほっぺたとかにこうついちゃいますよね、こぼれたもの、
はい、
で赤ちゃんの皮膚は透過性がいましてや湿疹がありますと、その抗原が皮膚に入っていきやすいですね。
はい、
でその皮膚という消化管ではなくて皮膚というルートを通して、アレルギーが起きてくる、そういう考え方なんですね。
赤ちゃんおっぱい飲んでる、そのおっぱいがほっぺの方にこうこぼれたところのほっぺから入っちゃうってことです。
そうです。逆にそれを防いであげれば、例えばそれはすぐきれいにすることかもしれませんし、あるいは保湿ってことかもしれませんけども、それを防げば、そういった一連のアレルギーの流れが止められるんじゃないかって考えもあります。
興味深い話ですね。で先生、その食物アレルギーの治療なんですけれども、どのようにしていくんですか？
はい、今の時点においては、その原因の食べ物を避けるしかないですね。
はい、
ただし何でもかんでも避ければいいってことじゃなくて、食物アレルギーといっても重症度があります。
はい、
軽い、すぐ治るような食物アレルギーもあれば、残念ながら非常にその重症な食物アレルギーもあります。
はい、
ですからその重症度に応じて適正な除去というものをする、これがまずベースとなる治療法です。
はい、 で、この先生、食物アレルギーっていうのは大きくなってくると治ったりするもんなんですか？
はい、食物アレルギー、赤ちゃんの食物アレルギー全般で言いますと、だいたい3歳幼稚園に入るぐらいの年齢までに 7,8 割が治る、食べられるようになる、飲めるようになると言われてます。そして、小学校に上がる6歳までに、8割から9割が治ると言われてます。ですから赤ちゃんの時に食物アレルギーだよって言われたかといって、
はい、
あまりがっかりする必要はなくて、ちょっと1年とか2年とか頑張れば、多くの場合では自然に治っていくと言えます。
それは先生、治療しながら少しずつ食べてみるとか、そういうことなんですか？
そこはですね、難しいんですね。今その考え方が変革している途中にありまして、経口免疫療法って言いまして、今までは除去、さっき申し上げた除去しかなかったのが、例えば卵アレルギーの人だったら卵をですね、その原因となる卵をですね、ちょっとずつ症状の出ない範囲からちょっとずつ食べていって、その、毒を持って接種じゃないですけど、逆転の発想で少しずつ食べることによってアレルギーを起こす免疫を弱くして、アレルギーを抑える免疫を強くする、そういう免疫療法って呼ばれる治療があるんですね。
はい、
ただそれはまだその標準といいまして、誰がやっても同じような確率で成功する、あるいは同じようなリスクを避けることができると、そういうレベルまで達してないので、まだ研究段階なんですね。ただ、今後の期待できる治療として、そういう経口免疫療法、食べて治そう飲んで治そうという考え方が、あります。
それはあれですよね、その主治医の先生とお話ししながらやっていった方がいいということですね。
はい、もちろんです。
はい、
まずリスクの問題があります。
そうですね、
やはり出てくときに、さっき申し上げたアナフィラキシーっていう強いアレルギーを起こすことありますので、それはやっぱり、主治医の先生としっかり綿密に連携してやっていく必要があると思います。
そうですか、わかりました。ではこの続きはまた明日伺います。東京慈恵会医科大学附属第三病院小児科診療部長の勝沼俊夫先生でした。